エゼキエル書の今日は36章と37章です。ですね。題名をつけてますね、ここにね。失地回復の情熱と名付けてますけれども、前回の学びから、イスラエルの回復の予言を読み始め、34章において、主がご自分で民を牧すると、ですね、先週ですか、朝のメッセージでも、羊飼いなる主について、読んでいきました。イスラエルの王となる方が羊飼いとなってくださるという、主のしもべたるダビデの子キリストがその方であることを見ていきました。で、35章からですね、イスラエルの山々、イスラエルの土地に対する神の言葉が入っています。この35章は前座になっています。エドムに対して神が裁きを行われます。なぜかといったら、エドムがイスラエルの土地をこの我が物として行ったんですね。このバビロンが滅ぼした時に、この自分が我が物としてそこに入り込んで行ったわけなんです。もう早速ね、この聖書地図を見ると、まあこのイスラエルのね、どこでもいいんですけども、この視界のね、この南のところがエドムと言いますですね。この人たちがイスラエルの方にやってきて我が物としてったと。で、今度は神が本当に熱意と妬みと怒りを持って、このようにして踏み荒らされて、虐げられて、それ踏み荒らされて、この、犯されている、これに対しても絶対に取り返すぞという、この私のものとする、そしてお前たちに、またお前たちを連れ戻して、ここをお前たちのまたね、この土地に約束通りのことにするという神ご自身の情熱ですね。これを読んでいくことになります。では一節を見てください。人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っている。それゆえ予言して言え。神である主はこう仰せられる。実にそのためにお前たちは周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは民の語り草となり、そしりとなった。それゆえイスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は丘や山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた、町々にこうおせられる。それゆえ神である主はこうおせられる。私は燃える妬みを持って他の国々エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思いっきりあざけて私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷や谷川や谷に向かって言え。神である主はこうおせられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りとを持って告げる。それゆえ神である主はこうおせられる。私は誓う、お前たちを取り囲む諸国の民は必ず自分たちの恥を負わなければならないと。わかりましたね。このイスラエルの山々、谷川谷、そして町々が廃墟となって奪われていることに対して妬みと憤りを持っている。それゆえ、それゆえと何度も神がお語りになっているわけなんですね。この情熱、怒りと妬みと憤りというのは何で出てくるかというと、根本的には、究極的にはイスラエル人の土地というよりも神ご自身神の土地だからです。神ご自身がここをご自分のものとされていて、そこに部外者がドドドッと入ってきて占拠していることに対して、神が憤りを持っておられるわけなんです。で、ここが神の情熱、神様が このご自分のものを、このご自分のものについてこの荒らされた時に、このイスラエル人が結局捕らえされてて悲しんでるわけですけど、それ以上に神ご自身がそのように思っておられるというところがとても大事になりますですね。ここでは土地ですけれども、キリスト者本人、キリスト者たちを神は、イエス様はご自分のものとされているということが新約聖書を読むと、分かるんですね。迫害をしていました。迫害を、この、ユダヤ教の、このユダヤ人たちが迫害してですね、クリスチャンたちを、そしてその急先鋒にいたのがサウル、後にパウロなんですね。そして彼が、キリスト者たちをさらに捕獲する、捕らえようとした、その途上でダマスコに行く途上でイエス様が現れて、私はあなたが迫害しているイエスであると言ったんです。パウロはイエス様を迫害してないですよ。クリスチャンを迫害してたんです。しかし私を迫害していると言われた。それほどご自分のものとして受け取っておられるがゆえに、踏み荒らされたら激しいこの妬みと憤りを持っておられる。だからキリスト者というか人がですね、このようにこのつまずいたり、この何ですかね、そしりを受けたりですね、そういうことをされているときに、神は本当に怒りを持っておられる。それはもうどういうふうに現れるかというと、これから見ていきますが、その者たち、その痛めつけられている者たちをこの回復する、もう回復して絶対にこうするんだって、そのことによってその怒りを表すわけですね。でそれが次からのストーリーです。これ土地についてですけれども、だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ、彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕かされ、種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、これお前たちって分かりますよね、いや土地ですよ、土地、山とかあと川とか谷川とかね、お前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は立て直される。私はお前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え多くの子を産む。私はお前たちのところに昔のように人を住ませる、いや以前よりも栄えさせる。この時お前たちは私が主であることを知ろうと。どのように憤りを表すか。イスラエルをもう全くない廃墟となっているような、荒れ地になっているようなところを、このようにこの種がまかれて実を結ぶことができるようなところ、また町々に人が住むようになることによってお示しになるわけなんです。しかも以前よりももっと増やそうではないかという、こういう熱意なんですね。で、ですね。主はこのことを実現しておられます。この言葉を聞いたユダヤ人たちはバビロンにいましたけれども、70年後にエルサレムに帰還することができましたが、正確にはこのようにはなっていませんでした。特に次に見ていきますけれども、二度と国民が減ることはないと、子供そこに住む人たちの人口が減ることはないという約束があるんですけども、その後、この帰った後にですね、ギリシャが攻めてきて、そして今度はローマが攻めてきてと、そして今度は散らされるというね、ことが起こったので、ここが成就していないんですね。約束は叶えられてない。しかしですね、紀元の19世紀の後で、20世紀に入る直前あたりからは、ずっと流浪の民であったユダヤ人たちが 帰還し始めました。この東ヨーロッパまたロシアあたりからが第一弾でありましたけれども、そこから少しずつ戻っていきました。でそこ当時は荒れ地と湿地しかなかった。そこを開墾して沼から水を取り出す、まあ、その間にマラリアにかかって死んでしまう人が多発するという、でも彼らは続けてやってきたんです。第1波が来ると第2波第3波と怒涛のごとく増えていき、特にホロコーストが始まっていきましたので、その人々が逃げるようにして入ってくるようになったんです。そして荒れ地だったところに、なんで荒れ地だったかというとですね、オスマントルコっていうところがそこを支配してたんですね。で土地税をかけるときにね、この木一本に対する税金なんです。だ何本生えてるかによって税金がかかるんであれば、節税とするにはどうすればいいですか。切っちゃうんですよ、木を。でそれが起こったんです。でも本当に荒れ地になっていた。でそのユダヤ人たちがこのようにして戻ってき始めたときに、この国民基金というのを作ってですね、でそれによって世界中のユダヤ人やいろんなこの心ある人たちに呼びかけて植林するためのこの呼びかけをしたんですね。そしてどんどんどんどんこの林、あの木が植えられ、林ができていきました。でこの教会ではもう2回イスラエル旅行に行っておりますけれども、緑が多いです。しかしですね、あのパレチナ自治区というのがありますね。このパレチナ人がこう、自治州、自治政府があってね、そこに入った途端にまたこう野生のオリーブの木が生えているだけの荒れ地まで行かないけども、森がなくなっちゃうんですよ。そこで初めて人工的に植えられた木々なんだ、植林なんだということが分かるほど、緑、この畑農業ですね、これね、それを彼らがやっていってるわけなんです。で町がこの砂丘だけであった、この地中海の沿岸地域ですね、そこにテルアビブという名前をつけたところがありまして、でそこで初めてこの町を建てていこうということになりました。何もなかったところです。単なる漁村だったんです。でそこを建てて今は40万ぐらいの大都市になり、そしてイスラエルに飛行機で行くならば、その郊外のベングリオン空港に降り立つことになるわけです。そしてイスラエルは皆さんが使っている IT など先端技術の、もうその IT の企業、マイクロソフトとかそういう、なんだっけ、いろいろインテルとかですね、そこの世界中のそういうものがこのもう集まっている、このもうブレインになっている、脳になっているような国になっています。そういうものを見るときに、神が妬みと怒りを持っているってことですね。本当の復讐って言ったら言い方良くないですけども、本当にそのことに対して怒り、この何かされたことに対してですね、復讐をするっていうのはですね、自分がその相手が願っているこの廃墟となっていくっていうことをやめることですよ。それを神ご自身がしてくださった。例えばあいつを痛めつけたいなと思ったら、もう元気で幸せな姿になればいいわけでしょ。それと同じように神がここまでしてくださって、そしてイスラエルを見るときに、あ、神が私たちに対しても熱情を持っておられるんだ、本当に何か自分がつまずいて自分が倒れてしまっている、自分がこの負い目になっているようなことがあっても、神は絶対に私は元に戻すよという思いを持っておられるわけなんです。で続けて読みしますと、私は私の民イスラエル人にお前の上を歩かせる、彼らはお前を所有し、お前は彼らの所有地とな、相続地となる。お前はもう二度と彼らに子を失わせてはならない。神である主はこうおせられる、 彼らはお前たちに、お前は人間を喰らい自分の国民の子供を失わせていると言っている。それゆえお前は二度と人間を喰らわず、二度とお前の国民の子供を失わせてはならない。神である主の御告げ、私は二度と諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前の国民をもうつまずかせてはならないですね。神である主の御告げ、埋めよ増えよ地に満ちなさいという神が人に対して語られた命令を神は、召し出したアブラハムに対して語られました。あなたの子孫はこのようになると言って、星のように砂のように海の砂のようになると。しかしイスラエルの民は増えてはいったんですけども、過酷な歴史を通っていきました。まだ約束の地にはないですけども、荒野においてですね、この市内の荒野においてですね、初めに民数記に書いてますけど、初めの人数が書いてあるんですよ。どれだけ20歳以上の男子が、この、出発した時には人数がどれだけあるか。で、今度は同じ民数記に、このヨルダン川について、ヨルダン川のまだ東の方、まだ渡る前にね、どれだけいるかってことを調べたんです。新しい世代になりました。人数がね、変わってないんです。ほとんど普通は40年経っていたらどっと増えてるはずなんですよ。それだけあれを見れば分かるけども、神様が裁きを行ったり、いろいろしたじゃないですか。その過酷、そして前の世代がどんどんそこで死んでった。でそれで過酷なその状況の中で結局人が増えていかなかった。そして約束の地に入ったら、やはり彼らが神に従順でなかったということもあってですね、この飢饉が起こったりとか、あとは病気に、疫病にかかったりとか、外的に、この倒れて死んでしまうとかですね。でこういうことが起こっていたので、人数が増えなかったんですね。ですから、なんだイスラエルって言ってもなんですよ。そしても私はもう絶対にそういうそしりとかはね、つまずきとかは与えないよって言ってるんです。あの人クリスチャンって言ってるけどねっていうそしりですよ、簡単に言うとね、簡単に言うとね。あ、そういえばこのイスラエルに戻るとね、このエルサレムってどうですか。この今ね、こうやって教会に来ていてね、私たち聖地旅行に行ってる人たちが結構いるから、この教会は大したことないと思うんですけども、一般だったらね、このエルサレム行きますって言ったらどうですか。そしりがあるでしょ、危険じゃないのって。そしりですよ、まだね。実際行ったらそんな危険じゃないですね。そんなところか300万人以上行ってますから、毎年観光客が、旅行客が。で死んでる人、外国人ではゼロです。心しばらくもう何年間もゼロです、ね、これそしりって言うんですよ、ね。で神はこれをエルサレムの町をもう二度とそういうそしりを受けることがないようにして、そして国民が増えていくようにすると約束されて、神様が皆さんに対しても私たちに対して、本当に私は絶対にこのあなたの人生を、このそしりとかつまずきとかあったらそれを取り除けるようにするからねと、このように神様は情熱を持っておられるんですね。でも私そんなしっかりしないんだけどっていう話が、そういうふうに疑問を今持ったらね、16節からがその話になってきます。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいた時、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは私にとっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した地のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いとわざとに応じて彼らを裁いた。彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと言ったのだ。 私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだということなんです。清めを行うよと神は言われています。なぜかというと土地を汚したんです。どのように汚したかといったら偶像礼拝を行っていました。で、彼らの偶像礼拝というのは何かといったら子供を殺すとかその生贄を捧げるということも含まれ流血、そしていろんな汚れがあります。この性的な汚れもありますし、でそうやってあとは、この貧しい人を顧みないとか不正な裁きを行うとかですね、でそういうことを行って汚していて触りのある女のように汚れていたというのはこのね、普通に考えないです。これはね、立法に書いてあるんです。不浄の期間と言いまして、この月のものであるとか、また出産とかですね、この出血をするのを不浄の期間と言って、で、彼女は、この他のものにいろいろ触ってはいけないと。ですから、汚れているって、これ宗教的っていうか、これ儀式的に汚れているってことですね。で、でもですね、それ、その実質的にも汚れてたんですよ、彼らはね。もうほら、偶像礼拝を行っててね。だ触りのある女のように汚れていて、でこれをあったから神は彼らを、この散らしたわけです、その土地から。でですね、周りの人たちが、諸国の民が、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと、やはりこのそしってたんですね。でそしてその国々においても彼らは基本的にこのその偶像の神々を捨ててなかった、つまり本当に神に立ち返ってなかったという状況があったんです。そこで神がどうするかなんです。聖なる名を惜しんだと書いてます。神の名誉なんですよ。神の名が汚されてるわけです。この諸国の民から。だから私が私の聖なる名のためにことを行うというのが次から書かれている内容であります。それゆえ、イスラエルの家に家、神である主はこうおっしゃられる、イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ、これから約束の地に連れ戻すと、帰還できるようにすると、そしてその後で清めの働きを行うよと。大事なのが、彼らのためではなくて、聖なる名のため、自分の聖なる名のためだと。自分が選ばれた民、またその土地がそしられているわけですね。そしてしかし汚れたことと関連してこの語られているわけですよ。主はご自分の名誉が汚されていることを嫌がりました。でご自分の聖なる名のゆえに彼らを連れ戻して清められるんです。神の恵みですね。彼らはやってることはもう全くお門違いというか全然違うことを行っているにもかかわらず、神は一方的に彼らを回復するようにされる。理由は私の名のゆえなんです。恵みというのと神の栄光というのは一緒になっています。神は私たちに対して同じことをしておられます。ご自分の形、神の形に人を作られたのに、人が汚れの中に入っていって神の形が損なわれていった。で神はこのことをご存知で、キリストを使わして地によって私たちの罪を許して御霊によって清めて神の形に戻すべく働いているのはご自分のためなんです。でエペソの1章の6節にこう書いてあります。 それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった、次です、恵みの栄光が褒めたたえられるためです。恵みの栄光が褒めたたえられるんです。私たちが良い人間になって、良い人間になることが目的じゃないんです。もともと神が神様の形に作っておられるところから外れてしまっていて、神がご自分でその救いの働きというか清めの働きを行ってくださることによって、その人の、その私たちのがすごいって話じゃなくて、神がすごいってなるためなんです。ここがすごい大事なんです。ここがすごい大事です。人はこれがあったからね、あれがあったからねっていうふうに理由をつけるんですよ。で、神様はこれがあったからあれがあったからっていうふうに理由をつけられないように、神の、神、これは神業じゃないけどさ、日本人的に言うとね、神しかできないというようにされるわけなんですよ。で、その最も大きなのが清めてくださるっていう働きです。清めてくださるっていう働きですね。そして24節です。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。すごいですね。清めてくださいますが、2段階あります。1段階目はですね、連れ戻すっていうことです。で、次に2段階目で、その集められた者たちに御霊を注いで清めて、神の命令に従うようにされるということです。で、このようにまだ新たに生まれていない、つまりまだ汚れている状態なのに連れ戻すという恵みを神は行われているんです。まだ簡単に言うと、神を信じていないというか神に立ち返っていないのに、それでも神様は恵みを持って働いてくださるということなんです。先行してるんですね、恵みが、この彼らが立ち返る前から。で、これが文字通り起こってるんです。イスラエルの今の国というところは、19世紀のそのところに入るぐらいのところでどんどん集まってきた人たちがいますけれども、じゃあ彼らが宗教的だったか、神様を信じてここに書いてあるから戻ろうというふうにしてたのか、違うんですよ。彼らは神信じてない社会主義だったんです。覚えてる、ロシアとか東ヨーロッパとかあっちの方、社会主義じゃないですか。そういう人たちが戻ってきて、器物って言って農業をやってて、集団、器物っていうのは集団で、共同生活するんですね。社会主義の理想を目指そうとしたんですよ。そしてイスラエルの、この首相とかは特に、この宗教的な人、ユダヤ教で熱心な人たちではなくて世俗派と言われますけれども、神を特に信じていないんです。にもかかわらず、彼らが神様、彼らがイスラエルの話をするときは神の名前が出てきます。とか、例えばベングリオンはこう言いました。イスラエルで奇跡を信じない者は現実的ではない。見られました？奇跡がないと言ったら、お前何も見てないでしょって言われる。奇跡だらけなんですよ。そのイスラエルの国ができた、その宣言をしたその日に、できたばっかりの国ですよ、に主なアラブの5つの国が一斉に攻めてきたんです。どっち勝った？普通もうアウトじゃないですか。イスラエルが勝っちゃったんですよ。で、また土地が、その最初に決められてた、国連で分割案で決められた土地よりも増えちゃったんです。で、また、何年目後かな、十何年か後にね、1967年に、3つの国に攻められるんです、一挙に。エジプトとヨルダンとシリアに。 そしたら土地が4倍になっちゃったんです。その時はもう終わりだって真面目に思ってました。ユダヤ人自身がアメリカベトナム戦争やったんですよ。だから見てらんねえよってなって、自分たちで考えなきゃいけなくて、6日で終わっちゃったから6日戦争なんです。で世界の、ね、人たちはね、もう絶対アラブが勝つからって言ってアラブの方をね、でそして 株式とかね、こうやったらね、あのドラマがあるんですよ。伊藤忠がモデルになったドラマが、あの山崎なんだっけ、富子がね、なんだっけ、あれなんていう映画だっけ、あのドラマだか忘れ、山崎なんかいるじゃないですか。まあいやいや、でね、イスラエルが勝つっていうに見立てやったんですよ、主人公のね、あの伊藤忠のその、あのなんか、そしたらね、勝っちゃったら大儲け、その時はね。で他のところはみんな吸っちゃってね、そういう状況です。で何を言いたかったかというと、彼らは神をまだ信じてないんです。無神論が多いんですよ、あるいはあの不価値論者が。で宗教をやってるっていう人が 10% ちょっとかな、 10% ぐらいしかいないんです。いわゆるユダヤ教の人がね、あのこの熱心に信じてる人が。しかもイエス様信じてないですイエス様信じてる人は、日本人の中でイエス様信じてる人割合が 1% 以下と言われてます。カトリック、プロテスタント合わせてもっと少ないんです。私が 1% もいないんですよ日本人が、ってこう言ったんですね。そしてイスラエルの人が 0.1% いないよって言われたんです。それでも増えてはいるんです。それでも増えてます。でも神様に言われてる通りのことを行って続けてるんですよ。クリスチャンが説得しなきゃいけない、これ神様やってるじゃんっつって話したことありますよ。イザヤ書ってね、すごくいいですよって太鼓が言ったんですよ。そしたらね、 あれはねあの文学はとかってね、なんか紫式部のさ、なんかのさ、源氏物語みたいな話していくわけですよ。こっちは真面目に信じてるのに、肝心のユダヤ人が信じてないわけ。だからなんでそれしてるかって言ったら、神の恵みが先行してるんです。これが神様がなされることで、生まれつきの盲人のことを思い出してください。生まれつきの盲人にイエス様はのことについて、イエス様はこうなっているのは神の栄光が現れるためだと言われました。で彼は霊的にイエス様が神の子でキリストだと信じて礼拝をするんですけども、初めからそうでなかったことを思い出してください。まず目が開かれたんです。で目が開かれて何のことか咀嚼することができずに、初めに聞かれたけど、イエスという男がこれをやったんですと、人がやったんだって話をしたんです。でもよく考えてみたら、そんなはずねえよなと。預言者ですって言ったんです、その時。でも預言者にしてもこんなことやった預言者いねえよなと。神から来た方でないと、生まれつき、その途中から盲人、ね、盲目になったんじゃなくて、生まれつきの盲人は無理でしょうと。神から来た方です。で、それで、ユダヤ人の指導者が彼をユダヤ人のその共同体から追い出して、村八分にしたんですね。そしてイエス様はそこにいて、私を信じるかって、はい、信じますと。メシアであり、キリストであり、神の子であるということで、そこで礼拝を捧げたんですね。初めに神がした。だから、皆さんの中でもいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんかよくわかんないけど、なんかクリスチャンに取り囲まれて、なんかよくわかんないけども、自分がこう一生懸命聖書を読んでたらいつの間にか信じてたとか、俺なんかよくわかんないけど、なんかよくわかんない、今何が起こってるかわからないけど、どんどんどんどん起こってることをこうちょっとこう考えてったら、ああ神様だ、イエス様だって分かってきて、じゃあイエス様に捧げますってなんですね。そして、ここで、すごく大事な言葉が出てきました。まず汚れを清めるという言葉で、偶像の汚れからこの水が与えられるという、この儀式でね、水の洗いの儀式があります、この律法の中にね。しかしそれは、あくまでも象徴しているだけで、内側の清めですね、これ実際の清めが行われるにあたっては、この水がこの御霊を表した神の霊を表していたんです。そして神の霊が注がれると、この新しい心が与えられる、これが新しい契約です。後で、聖餐に預かりますけども、それは新しい契約を思い起こすために この私たちはするわけですけども、神様の言われてることを守るにも守らないで違反してて背いてったのがユダヤ人だったんです。なんでか、心が変わってなかった。どんなに規則が与えられても、ね、私たちもクリスチャン生活でともすると間違っちゃうんですね。これを読んでって行わなきゃいけない、これはいい心なんですが、行えない自分がいる。むしろ逆のことをやってる自分を発見する。これパウロが言ってました。ローマの7章で言ってるんですけども、でそこで思い起こすのが、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださって血を流してくださったんだ、本当に感謝します、蘇ってくださったんだっていう時に聖霊が働いてくださるんです。その聖霊が働いてくださって、本当に大好きですイエス様って言ってる時に、イエス様が言われていることを聞いたら喜んで、イエス様が大好きだから従っていくつもりで従っていってるんです。その時は行ってるっていうよりもついてってるから、いつの間にか行ってるって感じかな。自分も気づかない時がたくさんあります。喜んじゃってて、誰かのファンだった時に追っかけするじゃないですか。その時に、あんたみんなそこまでやるんですか、頑張ってますねとかね、6時間待ってるんですかね、このなんか何か CD を買うのにってね、まあ今あれか iTunes でできるか分かんないけどそしたら全然苦にならないでしょ、好きな人だったら。これが新しい心が与えられたということなんです。で精霊が与えられて、そして石のような心から肉の心に変えるって言ってるんですね。石の心っていうのはつまり固くなな心ですよ。で肉っていうのは肉、あの例えばあの僕はほらこうなんだなんだっけこれタコができたらね硬いじゃないですか。例えばギター弾いてる人がタコができたらね硬いじゃないですか。そこどんどん続いても全然痛くないじゃない。でも柔らかいところやったら痛いよね。で同じように神の声を聞いてこう理解できている、そして感じられている、敏感になっている神の声に対して、だから次見てください、従えるようになるんですよ。神の言葉に、言っている言葉にこの従うことができるなわけなんですね。全部これ恵みじゃないですか。恵みでしょ。肉に従わないで御霊に従うことによって肉の行いを殺すことができるよってローマの8章に書いてあるんですね。そして私のあなたが私の神となって、そして神が私の民となると、私たちの民となる、こう個人的な人格を持った関係に回復する。で今のイスラエルは将来を待ちます。将来イエス様戻ってこられるときに、この書いてありますけれども、これがイエス様が、御霊を注いでくださるんですね、このユダヤ人たちに対して、これがゼカリア書の12章に書いてあります。まあ、その前からもイエス様がニコデモに対しても初めに来られたときにも、水と御霊によらなければ新しく生まれませんと言ったんですね。なんでそんなことが起こるでしょうかってニコデモ言ったら、イスラエルの教師なのになんでそんなことわからないのかって言ったんです。今読んだじゃないですか。書いてるんですよ、この聖書の中に、ね、イスラエルに新しい御霊が注がれる、御霊が注がれて新しい心になるよって書いてあるじゃないですか。ですね。では29節です。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分たちの悪い行いと良くなかった技を思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべきことを厭うようになる。私がことを行うのはあなた方のためではない。神である主の御告げ、イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。はい、だから2段階あると言いましたよね。最初に集められてこの土地が回復するんですけれども、そして御霊が注がれた後に本当に本当に、霊肉において、つまりこの物理的にも土地においても豊かだし、あとは霊的にも豊かになっている千年王国、この神の国の中に彼らは入ることができて、その時に 恥を見よって言って、何かって言ったらこれね、あの クリスチャンじゃない時って、イエス様を信じてない時って平気でやってたことってあるじゃないですか。でそれが、ですか、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。で、過去を思い起こすと、やべえ、すげえひでえことしたなって、恥ずかしくなりますよね。そういうこと言ってます。それまで気づかなかったんです。で、この似たようなことクリスチャンにも起こりまして、ローマの6章の20節からお読みしますと、罪の奴隷であったときは、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い意味を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命ですと。今永遠の命を享受しているこのイスラエル人が言ってですね、恥ずかしく思ってるわけですよ。この昔やってたことですよね。33節。神である主はこうおっしゃられる。私があなた方をすべての不義から清める日に、すみません。私は町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ晴れたちは過ぎ去るすべてのものに荒れ地とみなされていたが、耕されるようになる。この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった。廃墟となり荒れ果て、覆されていた町々も城壁が築かれ、人が住むようになった。あなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が覆されたところを建て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行うということで、町々がこの廃墟となっていたところが建て直されるという、このエデンの園のようになるというね、この表現がすごいです。でこれも文字通り起こりますですね。で霊的にもですね、私たちの生活が廃墟のようになっていたとしても、廃墟というのはつまりね、敵に滅多打ちにされているということです。それでもエデンの園のように立て直しを行ってくださるわけですね。すごいじゃないですか。日本の国もね、原爆が落とされたあの広島の町が立て直されていると。原爆を落としたアメリカの人たちも驚きますよ。このフェイスブックとか見てるとね、この2つの写真がね、こう並べられるんですよね。70年前のデトロイトと、そして昔の広島のこの原爆落ちたばっかりのね、町とね、そして、70年後どうなりましたかって言ったら、もうすごい発展している広島の街があって、デトロイトがなんか寂れた街になってね、この違いは何なんだって言ってね、もう彼らもこの褒めていただいてます。廃墟が建て直されるということですね。で私たちの中でもそれを行ってくださいます。37節です。神である主はこうせられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど、聖別された羊の群れのように、霊災の時のエルサレムの羊の群れのように廃墟であった町々を人の群れで満たそう。その時彼らは私が主であることを知ろうということで、思い出しますか、思い出しますか、この35節で、4節でごめんなさい、34章だ、すみません、34章で牧場として例えてましたよね。私たちイスラエルの地を、そして私たち、私たちっていうか、イスラエルの人たちを、羊と例えて、そして羊飼いが、この、ダビデなるこのキリストでありますけれども、そして今羊の群れのように人を増やそうと。で羊の群れをこのね、あとこの、神に捧げられていく生ける供え物としてのね、イスラエル人として今度は生贄、聖別された羊の群れのように、霊祭っていうのはこの杉越の祭りとかそういう時ですね、それで、捧げられていくように、このものすごい数なんですよ。杉越の祭りとかものすごい羊がほふられていくんですね。あのベツレヘムでこの羊を、この飼っていくんですよ。この育てていくんですよね。で、それからこのエルサレムに移してものすごい数が、 で人がいっぱいになるよと神様が約束しておられます。で37章に入りますが、36章はお前たちという言葉、山々とか土地ですねに対しての比喩的にそのように語りかけていたところからの、今度は国民そのものに対して国そのものを起こすよという回復の約束をしてくださいます。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神よ、神主よ、あなたがご存知ですと。エゼキエルは以前にも御霊によって導かれていきましたが、ここでも御霊によってブワーッと導かれて谷間の深いところに連れて行かれたわけです。そしたらそこに、この干からびた、非常に干からびた骨がある。なんで谷底なのかと言いますと、ゼカリア書の一章にも同じこと書いてありましたね。谷底にいるこの馬がいるんですけど、そこではっきりとしますが、この諸国の民に踏みにじられている姿であります。この山がこの何ていうの、王国っていうか王で、この権威があって力があって栄光があってっていう山がね、そしてその谷というのはその力ある国々の中でこの低められている姿を表しているわけですね。でそこに骨のようになって干からびてしまって、もう望みもなくなっているということであります。でね、ここでね、生き返ることができるかって聞かれたときに、神が言われてるんだから、はいって。でもそれもね、御心じゃなかったら違うじゃないですか。だから主よ、あなたをご存知です。素晴らしいですね、この預言者。こういう預言者はね、素晴らしい預言者だと思ってください。何かって言ったらね、自分の意見を言わないってことです。しもべに徹するってことです。あなたが知っているから、あなたがお語りになってください。あなたがやってください。そして主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこうせられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨が互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には息がなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の声を。予言して、その息に言え。神である主は仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼を生き返らせよ。私が命じられたときに予言すると、息が彼の中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であったと、なんか、夢に出てきそうな、午前中もお話ししましたが、生々しい幻であります。で、ここでも、実は2段階の回復があるんです。肉体が取り戻されました。でも、肉体だけだったんです。そこに息が吹きかけられて、生きるものとなって、それで彼らはね、全部が回復するわけですよ。二段階です。さっきもそうでしょ。まず連れ戻されて、それから清めの水が降り注がれたっていう。で、最後にね、この非常に多くの集団とありますけれども、これは軍事的なものも含みます。だからつまり敵に対して、この打ち勝つことのできる無敵って、主が共におられるから無敵であると、そういう意味も含まれるような言葉であります。でですね、続き読みますか。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ彼らは、私の骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。 それゆえ預言して彼らに言え、神である主はこうおせられる。私の民を見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れていく。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろうということであります。午前中はよみがえりそのものについてお話しました。これ絶対っていう言葉を使っていいな。必ず。聞いてない方は音声で聞いてくださいですね。復活についてのすごい大事な話をさせていただきましたが、ここでは実はイスラエルの国がよみがえることについての話であります。ですか？土地に戻って土地が回復するということと、国を建てるってまた別のことですよ。19世紀の終わり頃、さっき言いましたように、人々がもう開墾するために戻っています。で、そこは、当時は、オスマントルコ、オスマン朝であります。トルコから始まった、このイスラムの帝、イスラム帝国ですね。非常に大きな国でした。もう、北アフリカからこの、あそこの一帯でもですね、シリアの方までずっと一帯を、オスマン帝国。で、これね、すごく大事な話なんですね。今100年経ってますけど、オスマン朝が亡くなってからね。それから欧米列強の時代に入るんですよ。第一次世界大戦起こって。だけど今その秩序が壊れてきてるからのイスラム国が登場したっていうんですね。イランとかあって、あそこで無理やり線が引かれてるんです。あそこのイラクとか、あそこヨルダンとかです。あそこら辺も全部無理やり引かれてます。だからもうぐちゃぐちゃになってます、今。ですね。シリアがもう本当に、その通りなんですけども。で、そのオスマン帝国の中で、ただ開墾に行ってるだけなんです。その行ってね、そこで貧しいながらもこれにやってるだけなんです。で、その時期に、ヨーロッパの方は、ルネサンスがかなり終わって、この啓蒙時代になってて、そして、この人の平等っていうか、人間、尊厳とか自由とか、その人権とかっていうのがかなり根付き始めた、このヨーロッパで。で、でも、このテオドル・ヘルツェルっていう、この文筆家ですけれども、ジャーナリストでも働いてましたが、ユダヤ人で、ハンガリーのユダヤ人なんですけども、で彼がフランスでドレフェス事件っていうのを見たんですね。目撃したんです。それドレフェスっていうのは軍人なんですけど、フランスの、これ抽象を受けて牢屋に入れられたんです。でその時にユダヤ人差別が生々しく残ってることを見て、フランス革命が起こったここで、ユダヤ人じゃないんですよ、はっきり言って。ユダヤ人として生きてきて、フランス人として生きてるんですよ、彼は。にもかかわらず、同化しようと努力して、ほとんど同化してるにもかかわらず、ユダヤ人ということでそういう差別を受けてるということは、私たちが頑張ってその国で、その国と人と同じように生きたとしても、こうやって差別されるんだと。だったらば、私たちの主権を持った、民族が主権を持った国を作らなければならないと、ユダヤ人の国家の構想を生んだんです。ただでさえ、もう世界が騒ぎますよ。だってもうただでさえ差別して迫害して、ロシアではポグロムっていうね、ユダヤ人の迫害虐殺が起こってましたから。ね。なのに、オスマン朝がそこで支配しているところで、ユダヤ人の国、とんでも発奮ですよ。まず反対したのはユダヤ人本人たちです。やめてくれ、そんなことと。気が狂ってると。夢物語だと。そして宗教、そのユダヤ教を信じてる、神様を信じて、このメシアを来ることも信じてる人たちが、やめろと。なんでかっていうと、メシアが来てから初めてイスラエルはできるんだ。まだ来てないのに勝手に作るなと。だけど彼は日記に残したんです。この世界のユダヤ人で集めて、シオニスト会議っていうのを作ってね。で、それで87年の9月3日に日記の中に、ユダヤ人国家の大元を、1897年の9月3日の日記の中に、ユダヤ人国家の大元を築いたって言ってるんですね。そしてこう言ってます。 こんなことを今声高に言おうものなら世間の物笑いになるだけだ。だがおそらく5年経てば、いや50年経てば必ず誰かが分かってくれるはずだ。1897年の50年後、1947年11月に国連が分割決議案でユダヤ人国家を承認したんです。神様を信じていない分筆家です予言したんですよ。で、1911年にブリタニカ百科事典、知りません皆さん、ブリタニカ百科事典、ね、聞くでしょ、なんか頭なんか聞いた、ブリタニカってイギリスですけど、イギリスが発行しているこの百科事典ができて、そこにこう書いてます。古代ヘブライ語の新しい発音を取り戻す可能性は、中東にユダヤ帝国が再び建てられる可能性と同じように程遠いものである。簡単に言うと、なほど、もうありえないって。古代だからシーラカンスの世界ですよ、うん、なんか化石が残ってんだけど、そんなの復興なんて無理だろうって。1911年に行ってんですよ、ユダヤ人が戻ってきてる時に。でその36年とか7年後に国がもうできてんですから。で言語もですよ、復興したんですよ。ベンヤフーダっていう人が作ったんですよ。この自分の息子から始めたんですから一家庭からで戻ってきてる人はそれぞれの国で話してたんだけど、それじゃ国がならないじゃないですか。だから古代語ですよ、この宗教、その礼拝の時にしか使ってない言葉をマクドナルドでも今使ってるわけですよ。だからマクドナルドで使ってるメニューをモーセがいたら読めちゃうんですよ、ね、ということを行ったわけ。これがさっき言ったこの干からびた骨骨に対して肉体がついて息を吹き返すということが、まだ息吹き返してないんですけども、本当に見てイエスも信じてないので、このまだなんですよね。で皆さん祈りましょうね。このユダヤ人の救いのためにイエス様を受け入れるように信じていくことがとても大事でありますね。で次に15節以降は、今度は国が作られるときにもはや2つに分裂した国ではなくて、1つに神がしてくださるという内容です。15節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、一本の杖を取り、その上にユダとそれにつくイスラエル人のためにと書き記せ。もう一本の杖を取り、その上にエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のためにと書き記せ。その両方をつなぎ一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つとせよと。まだ実演だね。でこれ面白いんだよね。ここ読んだ時にこれ読むじゃないですか。この準備してPPAP 思い出したね。このこれがなんだっけ、ユダね、ユダの杖って言ってさ、次に、このなんだイスラエルのエフライムとか言ってさ、ううとか出て、そして一本にしたってわけだよ。簡単に言うとね、一つにした。で次です。あなたの民の者たちがあなたに向かって、これどういう意味か私たちに説明してくれとなりますよね。こういうことされたらね。で彼らに言え、神である主はこうつられる。見よ、私はエフライムの手にあるヨセフの杖とそれにつくイスラエルの諸部族を取り、これらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。あなたが書き記した杖を彼らの見ている前であなたの手に取り、彼らに言え、神である主はこうせられる。見よ、私はイスラエル人をその言っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め彼らの中に連れていく。私が彼らをその地イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。彼らは二度とその偶像や忌まわしいもの、またあらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの神となると。彼らが散らされていった時に分裂していましたね、国が。覚えてますか？北イスラエルと南ユダに分裂していました。でももともとは統一国家でありました。ダビデによって統一国家として起こったわけなんです。 そしてそれをソロモンが引き継ぎ、で、ソロモンのこの晩年の時に、この、ちょっとその亀裂が、っていうか、ヤロボアムっていう人がいてね、で、エジプト逃げたって書いてあるんですけども、で、レハブアム、ソロモンの子供のレハブアムが王となる時に、そのヤロボアムが北の十部族を王として、この引き裂いたっていうか、引き裂かれたというか、まあ、これもうレハブアムのせいだって言ってもいいんですけどね、このソロモンの時の重税を、また再び、このかけるって言ってしまったものだから。でですね、サムエル記を読むと、もともとがこのどうですか、あのイスラエルとユダの間には、なんていうかな、こう部族争いっぽくはなっていたんですね。覚えてますか、あのサウル、ダビデはユダ族の人です。でユダ族ってね、強いんですよ。まず土地があるし、あと人が多いしね、でもう一つだけで何とかやっていけるぐらいのものがあって、そこからダビデが出てきたので、ヘブロンで王様になったでしょ。でサウルが死んだ時に、他の北の方のイスラエルの十部族はそのサウル側についていたんです。だけどダビデは平和的な方法で、覚えてますか、あのアブネルとかね、あのあっちの、サウルの息子側のこの将軍ですよね、殺すことなく、むしろ温かく迎え入れて統一させようとするけど、そのたびにこう殺して、ヨラブが殺しちゃったりね、なんかしたじゃないですか。でもダビデは一本も手をくれなかったんです。平和的にその人々、イスラエルの心がこのユダの方になびかせるようにしたんですね。それで継ぎ木されたって言ったら変なんですけども、このイスラエル、ユダの国にイスラエルがくっついて、それで統一国家になったわけなんですよね。でこのようにして、一つの国として栄えていたところが分裂しました。まずそこから偶像礼拝を行ってたんです。偶像礼拝、ヤロブアムはもう初めからこの金の子牛を祭壇の上に立てて、エルサレムではないところで、ベテルと、あとはダンですね、2つ祭壇をやってですね、そこで神を礼拝しなさいと、ヤーウェを礼拝しなさいってこう言ったんです。ずっとヤロブアムの罪からその王たちは離れることができずに、最後に722年に紀元前、アッシリアによって捕らえ移されるんです。そして今度は、このヒゼキヤ、この南ユダの方はヒゼキヤがいてヨシアがいたので、この宗教改革によってこの一応延長された感じになったんですけれども、やっぱり基本的に彼らもその偶像礼拝に染まってしまって、それでバビロンによって586年にこの捕らえ移されていったわけなんです。しかし主が彼らを戻すときには一つにするよってこう言ったんですね。分裂って嫌ですよね。皆さん経験したことあります？分裂、あれの中に入ると本当ね、心が痛いですね。まあだから、二国間にある争い、妬み、競争心かな、この分裂的っていうのは。でこれが癒されるっていうことが、イザヤ書の11章の12節と13節に予言されています。主は国々のために旗を掲げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者たちは断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。わかりました。エフライムっていうのはイスラエル、北イスラエルの代表の部族ですから、あのイスラエルと、北イスラエルとユダは妬みを持たないで、敵対しないでいるようになるということなんですね。でイエス様はね、この分裂している、競争しているものの中に入って、そして一つとされていく方であります。このユダヤ人が律法を守っているとされるユダヤ人たちの中で、イエス様は誰の友達になったか、罪人の友達になりました。罪人っていうふうに書いてあるのは、あの福音書に、単なる罪人、私たちが言ってる罪人じゃないんですよ。もっとね、もう律法を守ることが期待されてないぐらい もういいよお前たちはって言われたユダヤ人たちです。主税人とか遊女とか、もういいよお前たち守らなくてって、もうちょっと阻害しちゃってるんですね。その人たちと食事をして寝たんじゃない、寝たんだじゃないですか、この律法学者とかね。でも病人を治すために、医者が来たのは病人を治すためだと、で悔い改める者たちのために来たんだってイエス様は言われました。で今度イエス様はそれだけじゃなくて、このサマリア人との付き合いをしたわけですね。サマリアの女のところに行ったし、良きサマリア人の例えをしたし、そして雷病人が10人ね、癒された時に戻ってきたのはサマリア人だったと。サマリア人ってどういう人かって言って、やっぱりユダヤ人嫌で、競争があって、サマリア人もユダヤ人嫌いで、理由は、さっき言ったアッシリアの捕囚の時に、残っていたイスラエル人と、で、外から来た異邦人との混血ですね。で、宗教も混合宗教やっちゃったんですよ。ユダヤ教に合わせてなんか違うのも合わさったね。今でもサマリア人いるんですよね。あそこですね、シェケムのところですね、サマリア人 の寺院があって、今の水越しの祭りも彼らやってるんですよね、でそれでくっついきました。そして使徒の働きの時にピリポが行ってサマリア人のところに行って福音を伝えていきましたよね。で最後は何ですか、異邦人ですよ。異邦人もうユダヤ人付き合わなかった。で付き合わないところにイエス様が行って、そしてコルネリオに通して、聖霊によってね、このペテロが福音を語ったら聖霊のバプテスマを受けてっていう。でね、仲間じゃない人のところにね、自分の好きな人が行っちゃうと妬むよね。いやいいよ、私たちの仲間だけでやってくれたのに、あの人たち私たちの敵対してるのに行かないでよそっちにっていう気持ちになりますよね。でもね、そういう方なんです、私たちの妬みを取り去る方なんです。こう書いてます、ユダヤ人と異邦人が一つになるっていう約束がね、エペソの2章に書いてあって、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにして隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を破棄された方です。敵意とは全ての規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られましたということですね。そして次です。私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた国、あなた方の先祖が住んだ国に住むようになる。そこは彼らとその子らとその子孫たちが常しえに住み、私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となるということで、一つにするときにこの、ダビデですね、つまりこれはダビデの子キリストのことを指し示してますけれども、とこしえという言葉が繰り返されていました。とこしえに住んで二度と引き離されることはないということです。で、これが聖書の流れが数多く出てきて、ダビデ本人に対して四つ木の子が出たら、こう書いてますね、あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つと。とこしえの国の中に入れられるんです。面白いですね。面白くないですか。クリスチャンになるとね、とこしえとか永遠ってしょっちゅう聞きますよね。なんか歌謡曲でね、愛が永遠だと聞くけどさ、全然永遠じゃないじゃないですか。あれ悲しいよね、いつも永遠って歌ってるけど。まあ失恋の歌が多いけどね。で、多いじゃないですか。なんでかっていうと、永遠の神を信じてるからですね。永遠の罪の許しなんです。すごいじゃないですか。永遠に罪許されたんですよ。罪許したって神様言って、10年後にやっぱりやめとくわ、ちょっとあれ賠償してって、やってらんないですよね。でも神は永遠なんですよ。永遠の救いなんですよ。神様救ったと思って、なんかお前重いよ、ちゃんとやってない、ボトンと落としてね、失わせるようにさせる、やらないんです。永遠の命ですよ、ね、永遠なんですよ。そして永遠の国です。ここでは神の国っていうのがそこで他の国によって 滅ぼされることないんで、永遠に常しえに住むことができる国に私たちを受け継がせてくださるわけなんです。26節、私は彼らと平和の契約を結ぶ、これは彼らのとの常しえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを悔し、私の聖女を彼らのうちに常しえに置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は私がイスラエルを聖別する主であることを知ろうと。35章に出てきたあの平和の契約がここに書かれています。で、新しい契約のことであることを前回話しました。で、先ほどもこの御霊が注がれてくるとか、罪は永久に取り除かれるとか、神のものになるとか、あとは土地が豊かになるとか、そしてここでは分裂や争いがなくなるというのも平和の中に含まれてますね。で、大事なのがここで私の聖女を彼らのうちに永遠に置くと主は約束されています。聖女が回復します。ソロモンの時の神殿が破壊されました。しかし神が今度建てられる神殿は永遠のところ、永遠に主が住んでくださるところで、永遠に滅ぶことがない。で、来週ではなくて再来週から神殿の幻40章以降に入ります。今でも悩んでます。すっごい、ここに建築やる人います？いないですね。建築家が設計図書いてるみたいな話が続いてきます。で、前回の学びで私ちゃんとね、コンピューターグラフィックにして説明してくれてるサイトがあるんですね。で、それを見ると細かいところまでその寸法通りになっている正確なこの記述であることがよくわかるんですけども、まあ、それを、一つ一つやってたら大変なんですけども、大体のね図をねお見せしながらやっていきます。で、そこに聖女が書いてあります。で、神がそこに常しえに住むということですね。モーセの幕屋とイスラエルの宿営のことを思い出しますと、モーセの幕屋、この神の幕屋が真ん中にあって、東西南北にこの三部族ずつですね、この各方向に方角に宿営するようになってたんです。つまり彼らは幕屋を中心にする生活、礼拝を中心にする生活によって一つにされていました。ですからこういうふうに書いてあります。先ほどのこのエペソの2章ですね、キリストが平和であるというところですね、続きで見ますとこうなってます。私たちはこのキリストによって両者と共に一つの御霊において父の身元に近づくことができるのですと。はじめにユダヤ人の信仰に対して、また私たち異邦人がキリストの血によって一つとされたんです。で、これから聖餐式に預かりますけども、それぞれがキリストの血によって御霊によって神に近づくことができるようになって、で、その神に近づくことができるようになった者たちがキリストの血を、この互いに、このキリストの体と血を互いに分かち合うことによって、私たちも一つになるという、そして永遠の住まいだって言うんですね。永遠の住まいです。すごいじゃないですか。黙示録の新しいエルサレム、子羊と呼ばれてます。イエス様が子羊と呼ばれてるんです。そこでもイエス様の流された血を思い出す。で、これから預かる聖餐式というのは常しえにある意味で預かっていくものですね。いつまでやるんだろう聖餐式、繰り返して2000年をやってきました。教会が死守してきました。さっきのね、午前中も内村さんがね、自分の娘に死ぬ前ですよ、聖餐式を持ったって書いてありますね。死守します。そして神の国においても死守していくわけですね。死守っていうか、その喜んでいくわけですよね。では預かっていきましょう。